恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
改めましておはようございます。今日も使徒信条シリーズの第14回目、賢より来たりて味わいたいと思います。皆さんのお祈りに支えられまして、イスタンブールそしてギリシャの旅を終えて一昨日帰ってまいりました。今回の旅は昨年のトルコの旅の続編で、パウロの伝道旅行の足跡をたどりながら一緒に聖書を学ぶという企画でした。今朝まずその旅の報告から始めさせていただきましょう。小松空港から成田行きに乗りまして、最初に昨年時間がなくって、本当にもう駆け足でただ見ただけでしたので、まずイスタンブールに飛びまして、そこで2泊をしてイスタンブールの街を征服しました。もう歩きに歩いてですね、よく歩きました。これがイスタンブールの街です。その後パオロが、幻をトロアスというところ、今のトルコトロアスというところで見て、マケドニア人が現れて、マケドニアヨーロッパに渡ってきて福音を語ってほしいという、その幻に導かれて、神様がヨーロッパへ導いておられると信じてパオロは、ヨーロッパに渡ります。その第一歩を記したのがネアポリス、聖書にはそうありますが、現在はカバラという名前の町です。これが、海がずっともう、遠ざかっているので、ちょっと小高いところにありますけれども、この場所が昔の海の、港にあった場所ということで、パウロはヨーロッパでこの土地に、第一歩を踏み入れたという、そういうところに記念の教会が、ギリシャ正教の教会が建っています。トロアスでマケドニア人の幻を見て、そして、ヨーロッパマケドニアに渡っていった、それがこのようなですね、モザイクで美しく描かれています。トロアスの幻、そしてこの土地に足を踏み入れたということがですね、描かれているわけです。その後パウロはすぐにその地方第一の都市ピリピに向かいました。ピリピは今は本当に遺跡だけの町ですけれども、大都会です。まだ発掘が終わっていない広大なですね、遺跡が、このように広がっています。どこへ行ってもこういうところにみんな座りたがるのです。古代の、おトイレです。非常に清潔な、下に水が流れていて、前にも水が流れて手を洗うことができるですね。なんと嬉しそうな顔をしているでしょうか。あそこに座るとなんとなく催してくるのはなぜでしょう。ピリピは大ですね、こう大きな劇場がなんかも残っていてですね、非常に素晴らしい遺跡です。そしてパウロはピリピに行った時に、ピリピの町の中にはユダヤ人が少ないためにユダヤ教の街道がなかったので、ユダヤ人はそのような安息日の礼拝を、街道がなければこの水の流れているところでしているということを知っていましたので、町の門の外のですね、川のところに行きましたら、数人の女たちが礼拝をしていたわけです。そこでパウロが御言葉を語ったとき、ルデアという紫布の商人が心を開いてその福音を信じた。ですからこの川の名前を今ルデア川と呼んで、このルデアを記念する美しい教会が建っています。その教会のほとりのルデア川のところに礼拝できるようになっていて、私たちはそこで礼拝をさせていただきました。パウロはこのピリピで占いの霊に疲れた女の悪霊を追い出したために、その女性を用いて商売をしていた主人たちは怒ってパウロを捕らえて牢に入れました。これがパウロが捕らえられて入れられたというピリピの獄です、牢です。このところで真夜中、手かせ足かせの中で賛美しながらいるときに大地震が起こったという、あの有名な出来事はここで起こったわけです。パウロたちはこのピリピから 続いてテサロニケに向かいました。160キロぐらい離れた遠い町ですが、テサロニケはギリシャ第二の大都会です。昨年のオリンピックでもサッカー競技がテサロニケで、今はテサロニキと言いますけれども、開かれたことでも皆さん覚えていらっしゃるでしょう。こんなですね、美しい素晴らしい大都会です。このテサロニケやこの地方は、あの偉大なアレクサンダー大王が誕生したマケドニアの地でもありますので、このテサロニケにはこのようなですね、アレクサンダーを記念する銅像が立っているのです。アレクサンダー、どこへ行ってもアレクサンダーのですね、銅像やこのような彫刻をですね、見ることができます。私たちは聖書の舞台ではありませんけれども、アレクサンダーと聖書との非常に深い関わりがありますので、アレクサンダーが生まれ育ったペラという町の遺跡も行きました。非常に富んだ、ね、優れた町であったことが、このモザイクの床からもわかります。パウロたちはテサロニケで福音を語りましたけれども、そこでもユダヤ人たちが追いかけてきて反対をしましたので、そこからベレアというところに移ります。今もベリアという名前で呼ばれている町です。ベリアでパウロが福音を語るとき、テサロニケの人たちよりもベリアの人たちは良い人たちで、熱心で御言葉を聞き、果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べたという、あのベリアの、ここでパウロが説教をしたというその場所にこの記念の日が立っているのです。そこで、熱心に聖書を読んでいる日本人観光客がいます。私たちはこのベリアから、チャーターしたバスで、はるばるアテネに向かいました。アテネに向かう途中にオリンポス山、ギリシャはギリシャの神々、神話の国でもありますので、ギリシャの十二神、十二人の神様が住むと言われたオリンポス山をはるかに見ながら、世界遺産でもあるメテオラというですね、不思議な形をした、数百メートルの高い岩山の頂に、こんなところにと思うようなところに修道院ができて、20以上の修道院があったんですが、今実際に使われているのは6つぐらい、そのうちの2つをですね、私たちは、見学させていただきました。メテオラ、メテオラに入るとき、女性はスカートを履かなければ入れないというので、みんな素晴らしいファッションで、無料でスカートを貸してくれるのですが、こんなスタイルで中に入りました。もう一つ、さらにアテネに近づくと、世界の中心と言われるデルフィーがそこにあります。デルフィー、ここが古代の世界の中心地でして、真ん中に見えるあの塔、アポロンの神殿、この神殿のところで巫女たちがこの甲骨状態になって、様々なお伺いに対する答えを、アポロンの神様の答えを出したというですね、ですから世界中から人々がこのデルフィーの神殿に向かって集まってくるわけです。ですからそのお礼のですね、品々がここにですね、ずっと倉庫の中に並べられてですね、非常に富んだところデルフィ、今も観光客がオスナオスナの状態ですが、これが世界の中心を示す世界のおへそです。これが博物館に展示されていました。これが世界のおへそですって、世界の地球のおへそはレベソだったことがよくわかります。いよいよ私たちはそこからアテネに向かいました。アテネのアクロポリスにあるパルテノン神殿、パウロはこのパルテノン神殿のすぐ下にあるアゴラという広場、そこで人々に福音を語ったわけです。このようなところをパウロはですね、行き巡りながら会う人ごとに、あなたは本当の神様を知っていますかと福音を伝えたのです。パウロがこのアゴラ広場で福音を語っていると、人々はですね、お前は何か珍しい新しい神様の教えをしている、私たちにそれを語ってくれまいかと、このアクロポリスのすぐ近くにある今は岩山だけですけれどもです、ね、アレオパゴスというですね、評議所、裁判所のようなところがここに立っていたんですが、ここにパウロを呼んで人の働き17章に出てくるあのパウロの有名な説教がここで行われたわけです。 しかしパウロがイエス・キリストの十字架と復活の話をするとみんなはせせら笑って、もういい、もうその話をいつか聞こうとですね、パウロはこの伝道で数人のクリスチャンを得るんですけれども、ある意味で大失敗をしてしまいます。本当に打ちひしがれてパウロはアテネを去ってコリントに向かいます。ペロポネソス半島っていうですね、半島とそしてこのアテネと結ぶところは地境となっていて非常に狭くなっていて、そこをですね、運河が掘られています。ネロ皇帝が掘り始めたけれども失敗して、19世紀になって完成した運河がこのように通っています。この運河を渡るとすぐそこがコリントです。コリントはその時代も非常に富んだ栄えた、町で商業の中心地のようなところで、広大なコリントの遺跡が残っています。しかしこの町は富んでいるだけではなくして、裏に大きな山がそびえていますけれども、山の上にこの城塞が見えていますが、パウロの時代そこにアフロディーテの神殿というヴィーナスの神殿が建っていました。そのヴィーナスの神殿で働く巫女たちが1000人以上いて、この1000人以上の巫女たちが夜になるとあの山を降りてきて、コリントの町で自分の体を売る売春婦となるのです。私と寝ると御利益があるよと言ってですね、ですからコリントは非常に不貧困な、ですね、汚れた性的な罪の満ちたですね、町でもあったわけです。しかしパウロはこのコリントで1年半の間腰を据えて福音を伝え続けたのです。ですからここに教会ができ、私たちは第一コリント、第二コリント、二つのコリントの手紙を持っているわけです。しかしその町の雰囲気は教会の中にも入り込んできて、教会の中にもいろんなですね、乱れたことがあったことを聖書の中に見ることができます。パウロはこのコリントの伝道を終えると、コリントのすぐ近くにある港ケンクレア港で、それまで誓願を立てていた、誓いを立てていたので、それがついに終わったので頭の髪の毛を剃ったという出来事がありました。私たち一行も誰かパウロを忍んで頭を剃ろうよと言いましたけれども、誰も申している人はいませんでした。山内兄弟、ぜひ剃ってくださいと言いましたけれども、逃げられて先生剃ったらということで、誰も剃りませんでしたので、パウロの、真似はできませんでしたけれども、この美しいケンクレア港で私たちの旅も終わりになったわけです。さあ、このようにしてですね、私たちはそれぞれの地で2000年前のパウロと、そのパウロを用いて福音を述べ伝えさせた神様の偉大さを深く深く覚えさせられて帰ってきました。ギリシャの2000年前といえば、今のスライドでもお分かりのように、ギリシャ神話の神々が支配する偶像に満ちた地域であり時代だったのです。そのことを今回の旅で改めて確認させられました。それは例えてみれば、天理教の中心地である天理市で福音を語ったり、伊勢神宮のお膝元伊勢市で教会を開拓したり、剣の白山姫神社の真ん前で伝道するようなものです。それがどんなに厳しいものであったか、困難と迫害の連続であったかをですね、旅を続けながら深く印象づけられました。しかしそんな想像を絶する困難の中にあっても、教会は前進し、救われる人々は起こり、そしてその教会は喜びと感動に満ちていたのです。もちろん問題もたくさんありました。もしも私たちが2000年前のパウロがいた時代の教会にタイムマシンで行くことができるとすれば、私たちはその教会の中に満ち満ちている喜びや感動や命、希望、愛の豊かさに圧倒されることでしょう。一体この初代の教会の中に満ち満ちているこの命は、この喜びは、この感動は何だろうとですね、考えさせられるでしょう。その秘訣は何よりもイエス様の十字架と復活の出来事に満ち満ちている神様の驚くべき愛と恵みに人々が感動していたからです。今年度の私たちの教会の標語は、感動をもって主の働きに進み出ようです。初代教会にはこの神様の愛と恵みに対する感動が 新鮮に溢れていたのです。さらに、その福音によって、イエス様の十字架の救いはユダヤ人だけではない、異邦人も救われて、民族と民族の垣根が取り払われて、みんなが互いに主にある兄弟姉妹として一つの民となるということの感動が満ちていたのです。そしてもう一つ、私たちの時代、私たちの教会との違いをはっきり示す初代教会に満ち満ちていた命のようなものがありました。それは何かといえば、再臨への希望ということでした。再臨への信仰ということでした。再臨、再びイエス様が来られるという、その約束への信仰です。今読んでいただいた、使徒一章の11節で、御使いが弟子たちに言いました。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれるのをあなた方が見たときと同じありさまで、またおいでになります。またおいでになります。聖書の中にはイエス様はこの世界に二度いらっしゃるとはっきりと約束しておられるのです。旧約聖書の中にはメシア、キリストと呼ばれる神からの救い主が神から使わされてくること、その方が栄光に輝く王として来られるということが予言されていました。救うために来られるお方であり、王として世界を裁き支配するために来られるお方。この二つ、救い主として、王として来られる。この二つの予言が頼糸のように絡まって旧約聖書の中にありますので、ユダヤ人たちは自分たちにとって都合がいい。王として、栄光の王として来られる。外国に支配され占領されていますので、この力を蹴散らして、自分たちを解放してくれる、そのような力ある王として来られるメシア・キリストを待ち望んだのです。しかし、順序がありました。最初に、救い主は私たちを救うために低く低くなられて、しもべの姿を取られて、足の汚れではない心の罪を洗うためにご自分を犠牲として捧げて十字架で死ぬために来られる。その目的のためにイエス・キリストは2000年前のクリスマスに来られて、そして十字架につけられ、死にて葬られ、天に昇り、全能の父なる神の右に座して、すでに2000年の時が経過しました。しかし、聖書には明らかにこの救い主はもう一度いらっしゃるという約束が満ちているのです。それが再臨です。二度目は私たちを救うためではなくして、この世界を裁くために来られるというのです。再臨の約束が与えられた初代のクリスチャンたちは、イエス・キリストはすぐにでもいらっしゃるんではないかと考えていました。その時がいつなのかは知らされない。知らなくてもいい。いつ来ても良いように備えをしていなさいと命じられていました。ですから初代のクリスチャンたちはイエス様がいらっしゃるのは今日か明日かといつも緊張しながら待っていたのです。第一コリントの16章の22節。主を愛さない者は誰でも呪われよ。主よ、来てください。主よ、来てください。マラナタ。マラナタ。これが初代教会の合言葉の一つでした。互いに、主よ、来てください。この言葉を呼びかけ合いながら、初代のクリスチャンたちは再びいらっしゃるイエス様を待ち焦がれていました。そんなパウロが、先ほどお見せしましたテサロニケの教会に手紙を書き送りました。テサロニケの教会の中に、再臨に対して様々な誤った教えが伝えられ、教会の中に混乱が起きていることをパウロは知ったからです。第二テサロニケの2章の1節からちょっと読んでいます。さて兄弟たちよ、私たちの主イエス・キリストが再び来られること、私たちが主の身元に集められることに関してあなた方にお願いすることがあります。霊によってでも、あるいは言葉によってでも、
あるいは私たちから出たかのような手紙によってでも、主の日が、すなわち再臨の日がすでに来たかのように言われるのを聞いて、すぐに落ち着きを失ったり、心を騒がしたりしないでください。テサロニケの教会の中に、もう主は再び来られたのだという、そういう教えが広がったり、もう主はそこまで来ているんだから、もう私たちは普通の仕事はしている必要はないんだ、もう来るんだから仕事を辞めてみんなで待ってようとか、落ち着きを失った、慌てふためいた人たちがテサロニケにいたかのようです。再臨に対して、そのような慌てふためく、そういう受け取り方。また第二ペテロの三章なんかを見ますと、再臨なんかないんだ。馬鹿げている、そんな教えは。その約束がなされてから2000年も経ってるじゃないか。何にも起こらなかった。そんな約束は保護になったんだという人たちに対しての教えが出てきます。またもう一つ違った、間違った再臨についての教えは、エホバの証人の人たち。私がクリスチャンになって、なったちょうど40年ほど前、ちょうどその頃もエホバの証人が熱心に伝道していました。そしてその時の伝道の熱心は何かといえば、この秋に再臨のキリストは来るから、もう時間がないから早く信じないと、早くエホバの証人に来ないと、裁かれてしまうから、と、日を特定するという間違いです。エホバの証人は何度も何度も日を特定して人々を脅かしたのです。それも間違い。私たちは、マタイがその再臨についての前兆を書いてあるように、確かに再臨がどんな時代よりも今の時代近いんだなということを深く知らされるのですが、再臨が近いということと、しかし慌てふたむかないで心して備えながら落ち着いて生活をするというこの両面が大切なのです。マタイ24章3節からちょっと読んでみますと、イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来て言った。お話しください。いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。そこでイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆、海の苦しみの始めなのです。その時、人々はあなた方を苦しい目に合わせ殺します。また私の名のために、あなた方はすべての国の人々に憎まれます。またその時は、人々が大勢つまずき、互いに裏切り憎み合います。また偽預言者が多く起こって多くの人を惑わします。不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。これら一つ一つの主が再び来られる時の前兆は、どの時代よりも今まさに実現していることを知らされ、緊張させられるのです。しかし同時に、私たちは日々の生活を落ち着いて、普通の生活をしている必要があります。パニックを起こして、目の色を変えて落ち着きのない生活をしないように、身を入れて働きなさいとパウロはテサロニケの手紙で勧めるのです。キリスト者にとって、再びいらっしゃるイエス・キリストは、盗人のように突然思いがけないことのように来ることはないのです。備えして日々待っている者にとって、主は盗人のようには来ないのです。明日再臨があるかのような態度で、しかし今日という日をいつものように落ち着いて、与えられた務めを忠実に果たしながら静かに過ごすのです。宗教改革者のルターも、明日が世界の終わりの日であっても、今日、リンゴの木を植えると言いました。明日が世界の最後だったら、
今日私たちはもう慌てふためくんじゃないでしょうか。でもパウロは、あ、ルターは、それでも今日、リンゴの木を植える。さて、この再臨の時、使徒信条はこう告白します。生ける者と死に至る者とを裁きたまわん。この日、イエス・キリストは最後の裁きをなさるというのです。この世の中にあって私たちはみんな様々な不公平や差別や受け入れがたいような出来事、また無意味に見えるような苦しみや不条理なことに遭います。どうしてこんなことが私の身に起こったんでしょう。どうして私の家庭にだけこんなことがあるんでしょう。どうして私はこんな誤解をされて、どうして誰も私のことを理解してくれないんでしょう。この出来事にはどんな意味があるのでしょう。私たちの人生にはそのようなことが満ちています。ある牧師の生涯について読んで、証を読んで、深く感動させられました。その牧師は、教会で牧師の働きをしているときに、ある一つのことで誤解をされて、その誤解のゆえに非常に辛い思いを、その牧会の間中、受けていたのです。その誤解から牧師は責められ続けましたが、なぜかこの牧師は一言も弁解しないで、弁明しないで、その誤解を解こうとしませんでした。いよいよ高齢になって牧師を引退することになりました。引退後も忠実に教会生活を続けて、奥様と一緒に礼拝の45分前に座席に座って静かに祈りながら、礼拝の時間を待っていました。そしてついに天に召される日が来て、この牧師の葬儀が執り行われました。そして葬儀の時に一曲、個人哀唱歌というのがいつも選ばれるんですが、この牧師が生前ずっと哀唱していた賛美歌が一曲、その葬儀で歌われたのです。普通の葬儀では歌われないような賛美だったそうです。賛美歌の、それが175番。この皆さんの持っているのは聖歌ですから違いますけれども、賛美歌175番。賛美歌には表題、それがどういう種類の曲であるかがありまして、そこには、主イエス・キリスト審判という部類の歌でした。主イエス・キリスト審判、裁き。この賛美の画面をですね、ちょっと賛美をですね、画面でちょっと見てみましょう。1番、我世にある間になせる技を包まず見前に述べるべきか。私が世にある間した技について、それを全部神様の前に述べることができるでしょうか。潜める思いも主知りませば、あらわに浮くべしその報いよ。隠れている思いまでも神様は全部ご存知だから、私は一切の報いを主から受けるべきです。よし、あし、漏れなく裁かるれば、慎み祈りて我が世送らん。良いことも悪いことも漏れなく神様は正しく裁いてくださるのであるから、この神様の前に慎み祈りながら、私はこの世を送っていこう。死の時いつとも我知られば、いざ解く御神と柔らがまし。いつ死の時がやってくるかわからない。私は知らされていない。だから、今日という日に、今日、神様との間に柔らぎ平和を得ていよう。人のこといい。人が何言おうといい。私は神様との間の平和をいつも毎日毎日保っていよう。この牧師は、この賛美歌を常に歌いながら、人々の誤解の中でも弁解しないで、弁明しないで、じっと耐えながら歩み続けたのです。この力、この秘訣は、主が一切をご存知で、再臨の時に全てを正しく裁いてくださるという、この一時にあったのです。皆さんのうちにも、同じような経験をしておられる方が多くあると思います。人に理解されない、誤解されている、ありもしないことで足ざまに言われた、
心は悶々として静まらない。何としてもこの誤解を解きたい。この嫌な思いから一刻も早く抜け出したい。しかしこの牧師は一言も弁解しないで、言い訳しないで黙り続けたのです。この賛美歌の中にその秘訣を私たちは見ることができます。主が知ってくださる。主が正しく裁いてくださる。問題はいつでも神様と私との関係、今日主との間に和らいでいよう。私たちの旅の出発地点であったカバラでこんな出来事がありました。先ほどカバラの上の方からの光景、港の光景を映しましたけれども、カバラの町からですね、せっせせっせと、相当な距離山登りをして、みんな息をハーハーさせながら山の頂にある城塞まで行って町を見学してから、ああまた今来た道をですね歩いて帰るのかと思いましたら、その受付のですね方が、このすぐ下に電車の停留所があります、そこから電車で帰れますと言うんです。ガイドの方もですね、そんなこと知らなかったもんですから、本当かなと思いながら、私たち一行はその電車の停留所というところに行きました。あの黄色い看板がですね、トレインストップと書いてあるわけです。電車の停留所なんです。でもどう考えてもここに電車が来ると思えないんです。もうこんな山道のですね、ガタガタのああいうところで、道幅はですね本当に狭い、車一台がやっとすれすれ通れるような、そして線路もないし、上に電線も走ってないし、電車が本当に来るかな。私たちみんな信じませんでした。そこに通りかかったですね地域の人に、大人の人にですね、ここに本当に電車来るんですかと、来ますと言ったから、クスクスと笑いながら行くんです。どうもあの笑いはおかしいと言いながらですね、なんか騙されてるんじゃないかと思いながら、そして待ってましたら、子供たちが来ましたので、子供たちにですね、本当に電車ここに来るのって言ったら、子供たちは真面目に、来ます、ここで待ってなさいって言うんです。大人は人を騙しますけれども、時々子供を信じなかったら一体誰を信じればいいんでしょう。私たちは信じて待つことにしました。でも私たちの頭の中にはですね、どんな電車がここに来るのか。私たちは騙されて、時間になると、縄跳びのようなね、そういう紐が持ってこられて、さあみんなこれで電車ここで降りなさいっていう、そんなことになるんじゃないかな。どう考えても電車は来ない。待ってました。時間を過ぎて5分ぐらい過ぎた時、みんなギョッとしました。なんだか山の下の方から音がするのです。電車が来たのです。おもちゃのような電車が、電車の形をした車が2連結で来たのです。まあ地域の人たちはこれを利用してタダで乗せてもらえるんですね。まあそれは嬉しい嬉しいですね。喜びの瞬間でしたですね。そして私たちは信じなかったことをですね、本当にですね、恥ずかしい思いがしたのです。山を降りただけではない、この電車に乗って町の中心までですね、車の間を縫ってですね、乗せていただいたのです。ですね。これはなんだか旅のスタートでしたけれども、旅の中で一番嬉しかった、楽しかった経験のようです。ですね。電車は来ます。子供たちの言葉は正確でした。主は再び来られる。私たちはそのことを本当に信じて、主にお会いできる備えをして日々過ごしたいものです。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。